猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
はい、猫のしっぽポッドキャスト187回はい、撮っていきたいと思います。オープニングなんですけれども、いやいや今日は特別、神奈川県寒くてですね、あの夜、まあ私は夜からしかちょっと気づかなかったんですけど、雪が降ってまして、結構屋根とかに積もるほどの雪が降って、でもめちゃくちゃ寒いです本当に、本当皆さんね、風邪をねひかれていらっしゃらないかちょっと心配ですけれども、ね、前々回ですかね、ガンダルフさんもちょっと風邪の方とか喉の方ね痛めたっていうことで、まあ、前回の収録、前回の放送では少し喉の方、ね、声が治っていたんで安心しましたけど、ね、皆さんもね風邪をひかれないようにちょっと気をつけて頑張って乗り越えてください。ということで本編に行きたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
はい、ということで今回の本編は私一人で収録したいかと思うんですけれども、そうなんですよね、ちょっと久々の一人喋りで何を喋ろうかなって迷ってたんですけど、ガンダルフさんと一緒に節分の話をちょっとしましょうかって話をしていたので、まあ、節分の話をしようかなって思います。まあ、てか、まあ、節分から派生していくっていう私のいつものパターンなんですけれども、はい、皆さんはね、節分ね、ちゃんとね、行かれてますかね？あ、行かれるじゃない。節分されてますかね？私はね、大体毎年しているんですけれども、まあ、何度ね、もう今年でもね、このラジオも3年目？まあ、4年目に6月で入るのかな。なので昔から聞いてくださってる方はね、もしかしたら覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかとは思うかと思うんですけど、カミカミだな。まあ、うちの節分はまあちょっと他の節分と変わってまして、あの落花生で節分をしていたんですよね。なんかこちらの方は大豆をあのなんだっけ、日本酒とか飲むあのマスですかねに入れて、なんかお庭外福は家ってやられるみたいですけれども、北海道では落花生が多くてですね、でまあ大きなビニール袋の中に落花生を入れて、まあ、キャンディーとかなんかあのーなんていうのかな、キスチョコみたいな、あのちゃんとパッケージに包まれたチョコとかを入れて、もうぐっちゃぐちゃに混ぜて、袋の中で混ぜて、それをもう思いっきり握りしめて、なんかあのお庭外福はうちって言って家中に投げて、最後じゃあもう投げ終わりましたってなったら、はい始めって言って、家のそのもう撒き散らかしたそのお菓子だったり、落花生を拾って、まあ、1ヶ月か2ヶ月間のおやつにしてたっていう感じなんですけど、まあまあ去年は落花生も買ってきてそれちょっとやったんですよね。でも今年はちょっとなんかまあ仕事とかまあ用事があってバタバタしてまして、普通の落花生で豆まきをちょこっとしたっていうぐらいですね。あとなんか最近はずっともう今恵方巻きが流行ってますよね。なんか関西の方では ね、昔から行事的に行われていたって聞いたんですけどね、ここ何年かは恵方巻きを食べてますね。うん、だいたいコンビニで毎年なんか予約とか旦那様のお母様がしてくださってて、まあ、それを、まあ、受け取りに行って、でついでに豆ももらって、まあ、家でそれを2人でやるっていう感じなんですけど、今年はホクホク製でしたっけね、恵方巻きをホクホク製を巻いて恵方巻きを食べるっていうのをやっていたんですけど、私、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、私今年翻訳でして、厄払いをしてきたんですよね。で、厄払いって本来節分の日前までにやらなくてはいけないもので、私は今年は2月の1日にやってきたんですけれども、大体まあ自分で決めた金額を納めて、そのお返しにというか、それで何て言うのかな、帰ってくる自分の家に持ち帰るお札だったり、お札の数だったり中に入ってるお守りの数みたいのが、まあ、金額によって変わりますといった感じで、まあ私は3代々その過去に3000円払ったり5000円払ったりっていうのを大体繰り返してきたんですけど、まあ、今年はもう翻訳ってことでちょっとすごいのすごい逆余計をしてもらおうと思って、厄払いをしてもらおうと思って、1万円の生まれて初めて一番高い1万円のコースの厄払いをねしていただいたんですけどですね、中に入ってるものっていうのが、お箸、まあ、お箸で、割り箸ですね、割り箸に、まあ、一応私は寒川神社にという神奈川県で有名な厄払い八方除けで有名な厄除け神社なんですけれども、こちらの方のなんていうの、お押印みたいなのがしてある割り箸が入ってまして、まあ、割り箸とあと、お米に入れて炊いて食べてくださいねっていう、何粒ぐらいかな、10粒ぐらいかな、なんか和紙に包まれたお米がついてるんですよね。それ2個目ですね。あとですね、あとお清めのお酒、日本酒ですかね、お酒が入ってまして、あとお札、普通の札と木札と、あと家の、まだ貼ったりとかはしてないんですけど、家の北南西東、北北西とかまではないのか、なんか別途でなんかそういうその自分の部屋の位置、部屋でいう見取り図のなんか方向方向に各自に置く札みたいのも9個ぐらいかな、入ってるお札が入ってまして、あと八方札っていうのかな、なんか木でできたものが入ってまして、あと普通に手持ち、まあお財布とかに入れといたりするの八方除けの身代わり守りですかねが入ってまして、あとなんだっけな、あと毎年入ってるのが、あと砂ですかね、なんかその砂を自分の家の植木鉢か何かにちょっと 砂を入れたりとかしたりするんですけど、その砂とあとなんか、あ、そう、今回初めてだったんですけど、なんか木の箱の中にお守りが入ってまして、その木が 100%、 まあ 100% じゃないな、うーん、 90% ぐらい密封された木箱の中に、うんと、あ、まあっていうか、うん、90% というか、まあ分かりやすくて 100% 密封された木箱の中に蓋が入ってまして、真ん中ら辺にちょうどなんか穴が開いてて、あ、なんて言ったらいいのかな、なんかまあ小鳥さんが入りそうな木箱っていうのかな、まあみたいな、そのまあまあ木箱の中にお守りが入ってますっていうような形のお守りが入ってました。はい。で、まあ、うんと、普通に初め、まあお金を払って、あとは払うっていうのは何か納めるんですかね、でから、うんと、神様、なんて言ったらいいのかな、まあお祓いしてもらって、で住所読んでもらって、またお祓いしてもらってみたいな、で最後にその今言ったものをもらって、で最後にそのまま帰る方もいらっしゃいますし、私は今回まだ初詣に行っていなかったので、あの旦那様と一緒に初詣と称したものをしまして、でおみくじを引いてきました。でおみくじは今年は私ね小吉でした。うん、でね、結構なんか当たってる感じですかね。願い事は、思い通り、あ、まあでもこう、そっか、これお守りを読んだら叶わなくなっちゃうのかな、こういうのって。まあ読まない方がいいのかな。でもまあまあ、あの私は大吉とか凶とかじゃなく、小中吉、小、うん、小、小中、小吉、中吉、吉とか末吉とか、そういう真ん中ら辺が一番好きなので、小吉はすごいなんか今年はラッキーだったなって思って、嬉しく思ってますね。あと他にまあまあいっぱい札をねいただいたんですけれども、さらに、まあ、一応盗難よけと、あとカナンはいつも買ってる札なので一応買って台所とかに飾ってますけど、っていう感じで、そう、お祓いに行ってきましたね。なんかやっぱりお祓いしてもらうとね、まあそういう神社とかですとあんまり暖房とかも焚いてないので、もうでもってまあ驚くほど寒いんですよね。はい。なのでまあそれだからかわからないけど、まあちょっと気持ちがシャンとした気持ちになるというかね、キリッと凛とした気持ちになるのがすごい好きで、毎年ね大体お祓いには行ってるんですけれども、いやすごい毎年ね行ってはいるんですけど、大体やっぱりいいものですね、すごい。あんまりね、そのなんかバンダルさんとかに言うと、いやいやいやいや1万円も払ったのちょっとってね言われそうだからね、今回一人喋りにしましたけどねやっぱり気持ちはねすごいいいものですね。そうっていう感じで、そう厄除けに行ってきました。そう、なんかで、そう、そうガンダルさんがなんか声の話を前々回かなしていらしたんですけど、ガンダルフですっていうあの声ですよね。いや私はガンダルフさんの声がねすごい好きなんですよね。なんか優しい声じゃないですか、ガンダルフさんの声って。私もよそ行きの話でも、私ラジオじゃないね、ガンダムさんの回を聞いてね、すごいポッドキャスト聞いて私も爆笑してたんですけど、まあ、女性でいうよそ行きの声、あれは 私も初めの頃はもう相当よそ行きの声でやってましたね。今はもう全然よそ行きの声じゃない感じでやっているので、あのお聞きの皆様みたいな感じで、すごいあのちょっとなんだろう、およそ行きの声で、あの初めに流しているあれは話、あの収録して、あの時も私もガンダルフさんもあのガンダルフですだけを10回ぐらい撮ったとかって言ってましたけど、私もなんてカミカミでもう何十回も撮ったんですよ。でやっとできたのがあれで、だけど誰だったっけな、なんかあのね、どなたかにあのいやなんか噛んでますよねって言われたことがねありますけどね、まああのそのまま使ってますけどね、はい。けど本当に初めの頃はやっぱ自分の声聞き慣れないって、ガンダルフさんに私は全部収録していただいてるので、そんなに私はあのだから聞いてないんですよ、私は正直。なのであの本編もう自分が出てない回、ガンダルフさんだけの回は聞いてますけど、自分が出てる回はあんまり聞かなくて、実はあのだ私もやっぱりね、いまだに自分の声聞くの苦手なんですよはい、なのでなんかいつかね、あのガンダルフさんがもうね、このポッドキャストをやめるってなったら、まあ、自分でやりたいなとかも思うけど、やるイコール自分で音を編集しなきゃいけない、イコール自分の声を聞かなきゃいけない、まあね、自分の声を聞くっていうのはちょっと、うん、私は苦手だから、多分あきっと、うん、ガンダルフさんともう今度ねポッドキャストやめるって話になったら、多分一生私はポッドキャストやらないんだろうなと思ってますけど、でもなんかその自分の好きな声ってありますよね。私はやっぱなんかガンダルフさんもね、あの男性でしたら男性らしい声が好きって言ってましたけど、私はその豊川悦司さんでしたり竹中直人さんでしたり、私もやっぱちょっと低めの声だったり優しい声が好きなんですよね。なんか最近ですとカルテットっていうドラマにあの出演なさってる高橋一生さんっていう方がまたいい声の方で、もう女性はねこれ絶対わかると思う、本当になんかねちょっとしびれる、女性がしびれるような声なんですよね。そうだいたい女性、この腐女子の中ではこう子宮に響くって言うんですけど、そう、もうそういう、なんだろう、なんか体の中がちょっとジーンとするような感じ、そう、そういう声がね、やっぱ女性はね、好きなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、可愛らしい声の人もね、まあいいんですけどね、まあどちらかというと私はね、優しい声だったり、その低い声の方がね好きかなと思いますね。うん、ということでね、まあ話はね脱線しちゃいましたけど、まあまあという形で、そう今回は節分の話、はい、でした。はい、急にねあのいきなり終わるっていう、ね、私らしい終わり方ですけど、本当はい、今回も聞いていただきありがとうございました。後編っていうか、お便りコーナーはガンダルフさんにお任せするのでよろしくお願いします。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ機の皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。 てとってってとってとってたてててととってたてててと。
はい、じゃあ後編というか後半の収録をしてみたいと思います。前半の方はですね、なんと今週は猫好きさんにオープニングと本編を収録していただいたので、まあ、あの猫好きさんの一人喋りだったんですけれども、後編は後編というか後半は私の一人喋りで、前半後半分担しながらの収録になりました。ちょっと私の方がバタバタしてましてですね、仕事が落ちてまして、あのせっかく収録できそうだったんですけどスカイプ収録できなかったので、一人喋りを前半の方をお願いしました。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。2月4日一之助キックさんから今日のいっぱいコロナで乾杯ということですね。はい、インスタグラム写真いただきましたが、あ、これコロナエキストラ、そうですね、これもあの割と美味しいですよね。私も好きなビールです。はい、で最近ねコンビニでこの瓶売ってないんですよね。缶のコロナ売ってるんですよね。でちょっと今買うの躊躇してるんで、いや別にこだわりはないんですけど、なんとなくコロナというと瓶の方がいいよなと思っちゃう今日この頃です。はい、ありがとうございます。アットロジーヌサボーって書いてありますね。なんか、どこで飲まれたんでしょうか。はい、2月5日、次にウーさんが、オイスターバーはなくなってました。つまみは普通にソーセージとポテトということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、エビスガーデンプレイス。エビ、オイスターバーはなくなってたということで、普通に、これですね、ソーセージ、粒マスタード。いいですね。はい。ポテト、あとポテトですね。いやー、いいですね。生ビール、エビスビールですよね、これ当然ね。はい、ありがとうございます。エビスガーデンプレイスで飲まれたということです。はい、そして2月6日、一之助菊さんが、昨日の一杯、生ビール寒いです。うわ、寒かったですよね、今週割と後半はね。はい、東京ディズニーシー行かれたんだ。わー、羨ましい。久々に行ってみたいな。はい、ディズニーシーで飲まれたということですね。生ビール。これは確かこれ外で飲まれてますよね。はい、寒いな確かにこれは。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、昨日の一杯寒いのでホットモカカクテルゲ甘いということで、ディズニーシー続けて寒かったんでホットモカカクテルというのを飲まれたんですけど、やっぱ甘かったということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、昨日の一杯生ビールで乾杯ということで、東京ディズニーシー、うん、あ、これはなんか陶器のグラスに入って継がれてますね。はい、奥様と行かれたんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そして、マルムさんから、今週の一杯飲みすぎ注意びっくりマークということで、ツイッターに写真いただきましたが、あ、これ面白いお酒ですね。日本酒かな、立春朝搾り。これなんかあの暦のよくありますよね、暦のなんかあのあれの漢字で書いてある、あのよく正月にあの何なんか1年間の暦のやつが出てきますけど、そういう感じのラベルになってますね。純米吟醸生原酒平成29年2月4日清酒って書いてありますね。なんか五十嵐酒造株式会社、面白いお酒ですね。はい、ありがとうございます。こういうのがあるんだ。はい、ありがとうございます。はい、そして2月7日新地美ちゃん、今日の一杯、桜色のデザインが増えてきましたということで、ツイッターにいただきました。クリア朝日の桜の宴っていう、あの桜のラベルというか桜のプリントされてる缶のビールですね。はい、ありがとうございます。これなんかグラスがっていうかジョッキがすごいですね。金属のアルミのジョッキですかね。冷え冷えのジョッキですね。はい、ありがとうございます。美味しそうですね。はい、 相変わらず私朝日が苦手で、なんか気になりつつ飲んでないです。はい、朝日だけ飲んでないですね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ポッドレのキャスト話してもいいですか。 iTunes や WordPress などの配信サイトで配信中。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、お便りコーナーもね、私一人の収録になりましたが、ご了承ください。まずですね、珍しくダイレクトメッセージ、ツイッターのダイレクトメッセージの方にですね、メッセージいただいたので、読んでみたいと思います。これはピスケさんからですね。ピスケさんはポケットの中の仲間たちでしたっけを配信されてます。最近ちょっとね、子育てがお忙しいようでお休みされてますけれども、また再開するのすごく楽しみにしてますけどね。はい、ピスケさんから2月8日、こんにちは、久しぶりです。183回から186回拝聴させていただきました。猫好きさんの正月会からアニメ界の元気の違いに少しニヤニヤしました、笑と、はい、そしてガンダルさんの185回のブツブツお化けの声みたいな BGM 聞いてみたかったです、笑と。あ、これ失敗したやつですね。はい、BGM 失敗したやつですね。これはまあお蔵入りということでご容赦ください。はい、そしてガンダルさんのオープニングのガンダルですに何回も撮り直してると聞いて面白かったです、笑い。はい、そうですね。はいはい、そしてお風呂エピソードは自分と一緒ですごく共感しました。僕もカラスの行水で熱いお風呂に肩まで浸かって2分ぐらいですぐ上がりたいです。自分は毎回何の墓わからなくて、本体の買い替えの率が半端ないです。今は6枚刃のやつ使っておりますと。乾燥座と書きまして長くなってしまいました。いつも楽しく聞かせていただいてます。楽しい放送ありがとうございます、というふうにいただきました。ピスケさんありがとうございます。はい、ピスケさんもカラスの行水で熱いお風呂好きと、うん、本当にねこれ同じですね。でシックシュ、あ、ヒゲ剃りもシック縛りですね、というところがちょっと抜けてました、すいません。私と一緒でシックを愛用されているということで、毎回歯がわからなくなって本体を買い替えてると本体ごと買い替えてるとおっしゃってますけど、意外にね買えば高いんですよね。で本体とセットで、まあ、買えばが2つぐらいついてるやつ買ってもあんまり値段買えばだけ買うのと変わらないんで、まあ、それはそれでありかなとも思いますけど、私はもう本当に本体は数年に1回ぐらいですかね、買い替えは。本当になんか本体が使えなくなって爪が折れちゃったりとか、なんかそんなことにならない限りほとんど買い替えることはないですね。はい、いやいやいや、本当に、メッセージありがとうございました。ピスケさん早く、ポケットの中の仲間たちの配信を再開されるのを楽しみに待ってますよ。はい、それではいつものようにツイッターからいただいたメッセージに行ってみたいと思います。まず2月4日一之助キックさんから、今日のランチキーマカレー、ここ国立は学生の街だったことを忘れていました、通常の倍以上の量にということで、国立でキーマカレー食べると、うわすごいですね量は。はい、ご飯にたっぷりかかってますけど、これ結構なんかやっぱり量がドーンとある感じですね、キーマカレー。私もキーマカレー好きなんですけどね、美味しいですよね。はい、はい、ありがとうございます。まあ学生街だとね、そうですよね、寮で勝負のところありますからね。はい、そして続けて、今日のランチ足りないと思って2人でシェアしようとして追加した牡蠣とグリーンピースのパスタ、もはや罰ゲームということで、ロジーナサボ、あ、ここ国立で食べられたんですね、先ほどあのビールも、あ、これも量多いな。いや、ほんとこれ、もう、罰ゲームですね。これとキーマカレー、さっきのキーマカレーだと、ほんと一人で絶対食べきれないです。はい。ありがとうございます。 はい、そしてウーさんから銀座でカート集団に出くわしましたゲということで、これは銀座スーパーマリオのですかね、これカートですかね、あの公道走っているやつですけどね。あ、なんかでもすごいな、なんかカートに乗って外人さんもいるのかな、これ外人さんなのかな、なんかすごいですね、4台ぐらいが走ってますけどね、面白いですね。スーパーマリオかなんかのカートでよく公道走ってるっていうのを見たりしますけどね。はいはい、ありがとうございます。何だったんでしょうね、なんかのイベントだったんでしょうかね。はい、そしてシンジミーちゃんから天気良かったっすということでインスタグラム写真いただきました。おお、なんかかっこいい写真ですね。これ何なんだろう、なんか滝かな、ちょっとよくわかりませんが、はい、なんか本当に天気いい天気の中ですごい綺麗な写真加工してありますね。はい、でカラーバーンということでちょっと白黒っぽい感じだったんです、今度はカラーで、あ、滝じゃないですね、これどっか湖ですね、湖になんか足というかなんか草が生えてるっていう感じのやつですけど、これが白黒の滝に見えましたいやいやいやいやいや、なるほど、素晴らしい綺麗な写真ですね。はい、ありがとうございました。インスタグラムに写真をいただきました。はい、そして2月6日ダーさん、これは おさもん話おさろぼ話の配信されてるダーさんですけれども、どうも火星人です。今度地球に遊びに行くんですが、素敵な観光地を紹介してくれませんか。円盤型宇宙船も止められる宇宙船もあると助かりますということで、カマラジ、カティントン、337拍子、それから猫の尻尾、ユンハク、アンカケゴ、浅沼劇場、肉の穴、ヨークスリー、次じゃん、グダタイと各ポッドキャストにお題が出てますけれども、例によって、うん、火星人ですか。いや、そもそも火星人いませんから私的にという回答じゃダメですかということで、火星人いないので観光地ちょっと紹介したくても紹介できないですね。どういう存在かよくわからないので、まあちなみに素敵な観光地というと、私の実家がある田舎の出雲大社なんかいい観光地だと思いますよ。まあ抽選場もっていうかね、円盤型宇宙船も止められるぐらいの駐車場ももちろんありますしね、割と島根の出雲大社観光地としてはいいかなと思います。近くに宍道湖とかもありますしね。はい、ありがとうございます。はい、そしてタトさんから、レアトラック聞きたかったわらということで、これは私が BGM 失敗したやつの話ですね。186回聞いていただいて、はい、そして続けて180回聞いていただいて、お風呂は早く上がってしまいますということで、みんなやっぱり早風呂なんですね。うんうん、いや男性割とそういうケースが多いと思いますよね、比率的に。まあみんなとは言いませんけれどもね。はい、そして続けて、暗殺教室は娘の影響です笑いということで、これは同じですね。うちの娘もやっぱり暗殺教室読んでました。これやっぱ中学生高校生ぐらいの子だとあれですかね、そういうこういうのが面白いんですかね。私はなんかこういうちょっとスプラッター系というかホラー系というかあまり好きじゃないんで、全く読み気がしないんですけれども、はいはい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、186回拝聴、お風呂の時間はガンさんタイプでも温度はぬるめで、ヒゲは電気カミソリブラウンです。20年くらい前の形でも買い場がありますと。さすがドイツ、今は新しいタイプの機種を使ってますがということでいただきました。はい、ありがとうございます。私もね調べてみて、確かブラウンでしたね、電気カミソリは。はい、いやで本当にブラウンってすごく買い場しっかり用意してありますよね。なので、まあ、最悪中なくても店頭になくても注文すればしっかり古いタイプのものでも手に入るということなんですけど、いやただねやっぱりちょっと配信でも前回の配信でも話したんですけど、そもそも電気カミソリの使用頻度低くて、買い場を変えるほど傷んでないという情けない状態ですね。もう10年以上使ってるような気がするんですけどね、非常に使用頻度低いので、あんまり買い場が必要なほど使い込んでないと。まあ毎日ね ケンチさんみたいに毎日使ってると、例えば年に1回とか2年に1回買い場を変えるっていうのがね、あっていいのかもしれないんですけどね。はい、いやー本当にね、そうなんですよ。はい、でそして、次に大バカさんから、ガンダムさんこんにちは、どうもおはりでございます。猫の尻尾通勤時に拝聴しました。今回も一人喋りお疲れ様です、ということでありがとうございます。いやーすいません、このところちょっと一人喋りが続いてましてです、ね、早く猫好きさんとスカイプで収録二人喋りできるようになるといいかなと思ってます。はい、そして、次にゆいまるさん、これゆいろくを配信されてるゆいまるさんですね、幹事長ゆいまるさんから、ゆいろくのご紹介ありがとうございますといただきました。はい、ありがとうございます。はい、そしてマレムさんから186回聞きました、 iPhone7 ならお風呂で水没しても安心、お風呂常設のシェーバーはシック4枚刃、常用はブラウン5884、古い、あーこれ私とほぼ一緒な組み合わせですね。ちょっとブラウンの型番はね、帰って調べてみないと分かんないんですが、今ちょっと出先なので、出先 の、 あのスーパー駐車場スタジオで収録してるんで、ちょっと型番までは調べてみないといけないんですけど、シェーバーシック4枚は一緒ですね。それから、ブラウンも、私も、電気カミソリは、電動カミソリはブラウンですね。はい、メーカーは。はい。はい、ありがとうございます。そして、次にピンチャさんから186回拝聴しました。自分は風呂長いですよ。お風呂を沸かすと30分入ってます。おお。持ち込むアイテムは、前のタブレット、防水を持参して、湯船の中は前は、タブレット持参して、 湯船の中は小説を読んで、洗っている時には YouTube 聞いてますと、そんで上がったらビールです、飲んだ後は風呂に入りませんということで、ほう、なるほどなるほど、いいですね。やっぱり長風呂はそうですよね、なんかアイテム持ち込まないと持たないっすよね。いやいやいやいや、そうですか、防水タブレット、うん、なるほどね。で湯船で小説を読んで、洗ってる時は、YouTube 聞いてると、なるほど、まあ、そうでもしないとやっぱり持たないですよね、30分もね。私もそう、もしそうだったとしたら、それができるんだったらやっぱりそれ同じことしてると思いますよね。はい、ありがとうございます。イクラムさんからいただきました、これは186回、私は電動シェーバー派です。カミソリは、皮膚が負けてしまってヒリヒリしてしまいます。フィリップスの上位機種はちょっと時間がかかるけど皮膚に優しいので愛用してます。お、なるほど、イクラムさんはフィリップス派なんですね。はいはい、電動シェーバー派と、あのカミソリ、まあカミソリで皮膚が負けてしまってヒリヒリするって、これよくありますよね。ちょっと私も剃りすぎた時には結構もう血だらけになったりとかね、鼻の下血だらけになったりとか、顎が血だらけになったりよくしますけどね、ちょっと剃りすぎるとやっぱカミソリ負けしちゃうとあれ辛いですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、2月8日江口小太郎さんから186回を聞いていただいて、自分は長風呂派です。休みの日に朝から昼まで入ってることはね、うわすごいな、でもその後無駄な時間を過ごしたと軽く落ち込みますね、汗といただきました。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて江口小太郎さんから180条回やっぱり聞いていただいて、自分の使っているヒゲ剃りはフェザー社各国産のものを使ってます。以前はシック社のものを使っていましたが、性能に差がないなら国産の方が良いだろうと思い日本製に変更しました。なるほど、はい、ありがとうございます。続けて、日本製にはフェザー社と貝印がありますが、とある自転車レースのスポンサーをしているということでフェザー社のものを使っています。なるほど、そういうことだったんですね。はい、ありがとうございます。なるほど、日本製の方がいいんですかね、やっぱりね。うん、一回も使ったことないのでフェザーも貝印もどうなんだろう。はい、はい、ありがとうございます。そして2月8日ケンチさんから、今日は花丸、これ花丸うどんってことですかね、濃厚豆乳の担々うどん、なかなか美味しいです。程よく汗も出ます。中が680円と磯辺揚げ110円イコール790円、小で十分だったなといただきました。はい、ありがとうございます。なるほど、 タンタンうどん、タンタンうどんちょっと辛そうですね。はい、ありがとうございます。で、まあ磯辺揚げとセットで食べられた。ああ、なるほどですね。ちょっとあれですね、うどんに担々麺のあのなんか辛いようなやつがちょこっと乗ってるって感じのと、あと磯辺揚げがあのおかずでついてると、うん、私もこれ小でいいかなありがとうございます。はい、そして虹パパ生活さんですね。虹パパラジオの虹パパ生活さんから180回拝聴。お風呂は久しくゆっくり入ってませんね。まだまだ2人の子供と入っております。お姉ちゃんが小児なので入るのは今のうちだけですかね。わら、はい、ありがとうございます。いや、そうかそうか、虹パパさんの方まだお子さんちっちゃいんでね、一緒にお子さんと入られてるってことですけど、そうですよ、あの女の子は、まあ、あの小学校のまああれですね、あの1年生2年生ぐらいまでがやっぱり一緒に入ってくれるあれですかね。うちも3年4年ぐらいにはもう入ってくれなくなっちゃいましたような気がします。はい、 ありがとうございます。いや、そうですよね。でも娘と一緒に入るお風呂ってやっぱりいいですよね。はい、ということで今週もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。187回エンディング、今週はちょっとあの最初の方にも言いましたけれども、オープニングと本編を猫好きさんに一人収録であのお願いしました。久しぶりに猫好きさんの声が聞けてリスナーの皆さん大喜びだったんじゃないでしょうか。私のむさい声よりやっぱりね、可愛い猫好きさんの声の方がいいと思うんで、これできればね早く2人収録できるようになるといいかなと思いますけど、ちょっとなんとなく今月私仕事がバタバタしてまして、ちょっと落ち着かないなと思ってるところなので、うまく収録でタイミング合えばいいんですけど、なかなかちょっと合わないなというところで、もしかしたら今月は一人喋り会が続くかもしれません。ご了承ください。はい、ということで、じゃあいつもの言ってみますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。山陰地方なんか大雪が今降ってるみたい。鳥取なんか特にね、何十年かぶりの積雪だということなので、皆さんの車とかね交通機関はまらないようにご注意ください。はい、ではまた来週よろしくお願いいたします。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。